はい、こんにちは。ヤンキャン FM は Web エンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。リサキャンです。最近は麻雀にハマってます。
マジか。リホヤンです。最近はパッドシーユーにハマってます。
パッドシーユーって何ですか？
パッドシーユーはタイの焼きそばなんだけど。
は？
やっぱね、こっちそのアメリカとかで食べると、あの日本食って高いから高くて、もう結構自分が味知ってるからやっぱりなかなか選べないんだよね。高くて選ばないくて、うんうん、その代わりアジアでタイ料理とかベトナム料理屋さんによく行くんだけど、
うん、
そのタイの焼きそばがパッドシーユーっていうのね。パッタイはわかるかな？パッタイとかも有名だよね。
わかる。
でパッタイの味付けはどっちかっていうと、なんかもうちょっとレモンでさっぱりしたりとか、うんうん、あのナンプラーって感じなんだけど、パッドシーユーは焼きそば、うん、醤油風の焼きそばなのね。
へえ。
でそれにハマって、え、辛くない辛くない、全然辛くなくて、見た目めっちゃ黒いんだけど、
うん、
っていうのもあの CU ダムっていう黒醤油を使うのね。醤油じゃなくてただタイの醤油。それにハマってパッドシーユをわざわざ手に入れて、でその時に使う麺も千屋井っていうすごい太くて平麺、あのきしめみたいなもちもちした麺を使うんだけど、
うん、
それをわざわざ買ってきたりとかして、ちょっとそれにハマって、タイ料理にハマってます。
え、それって最初はお店で食べたけど今は自分で作ってるってこと？
あ、そうそうそう。
おお、すごい
ね。やっぱり
レシピ増えた。
レシピ増えたけどね、すっごい簡単。なんか焼きそば作るときに醤油入れるとこをその CU ダムに変えるぐらいって感じだ。
CU ダムってすごいね。
そう、黒醤油。なんかね、こっち来て知ったけど、醤油めちゃめちゃいろいろ種類あるんだね、いろんな国で。韓国だったら韓国の醤油もあるし、中国だったら醤油の数やばい。あのスーパー、中華系のスーパー行ったら、あの棚一列全部醤油、違う醤油とかだったりする。牡蠣、魚のための醤油、牡蠣醤油、なんかお肉のための醤油とか、黒醤油とか、たまり醤油とかめっちゃある。
あ、そっか、そうか、違うのか。
そうだ、それの違いに最近だからハマっちゃって、謎にめっちゃ醤油がある、いろんな種類。
いいじゃん、
使い切れないほどの。
創作料理できそうだね。
そうけど、うん、なんて言うんだろう、新しい世界が増えてめっちゃ面白いです。
へえ、いいねいいね。
はい、リサキャン、なぜ麻雀？
麻雀にハマったというか、これあの年末年始の話、
うん、
しようと思ってて、それにつながるんだけど、
うん、
お正月夫の両親に会う前になんか LINE が来て、麻雀やるから覚えてきてみたいな、LINE 来て、わかりましたとか言って、
嘘、
あのすっごい簡単なその本、麻雀の本とジャンタマっていう麻雀ができるアプリを入れて、
うん、
ちょっとやってからそのご実家に行ってやったんだけど、結構楽しくて、私引きがいいのよ、引きが。
それだね、だって麻雀ってあれかなり、なんて言うんだろう、うん、運もでかいけど実力がないと勝てないゲームじゃん。
ああ、そうね、そうね。
だから引きがいいからか、いや、そう、カモにされやすいゲームだと思うんだよね。知らない。
なんかね、そう、まだその詳しくやってないんだけど、なんかハマりそうって感じかな。なんかその麻雀大会はまあ負けちゃったんだけど、せっかくお父さんに少し教えてもらったから忘れないように1年後のために練習しようと思って、そのジャンタマってアプリで打ち続けてる。
ハマってるじゃん。え、ドンジャラとかやったことなかったの昔？
なかった全然。
ああ、うちドンジャラならできるんだけどさ。
ドンジャラって麻雀？
ドラえもん、あれ、ドンジャラって、
あ、みんな知らないな。ドラえもんの麻雀っていう意味？
あ、ドンジャラって、違う、ドラえもんの麻雀じゃないかな。
ドンジャラ。
あ、ドラえもんのドンジャラ。あれ？あ、
え、でも鬼滅の刃とかあるみたいだよ。
あ、そうなんだ。
え、ドンジャラ。ちょっと違うのかな。同じなのかな。
ドンジャラとは麻雀を簡単にしたゲームだって。
そういうことね。
それはやったことある。やっぱ、
うんうんうん、
多分、あ、書いてあるわ。麻雀はあのルールや牌が複雑で分かりづらい、 賭博性が強すぎるっていう理由から、うんうん、疑似麻雀ゲームを作ろうというところから、
へ、うん、
でなんかうちはね、それのドラえもんバージョンは小学校の時に結構やってて、それしかできないな。
へえ、でもなんかいいね、すごく楽しそう、なんか絵がかわいい。
あ、だからね、面白い、なんか役あるじゃん。
うんうん、
あのドラえもんだから、
うん、
役揃った、なんだっけ、上がり、ツモ、
はいはいはい、
ロンかツモだっけ、うん、ロン伸びたいっかとかで、ね、役がけは
出てきたよ、出てきたよ、なんかタケコプターセットとか、
あ、そうそうそう、
伸び毛セットとか、
そうそうそう、それだけ覚えてた
骨皮毛セットとか
あともう一人伸びたが来ればいい、ね、みたいな、
あ、いいね、
可愛いでしょ、
あ、これから始めればよかったんだ私、そうなんだ、面白い、鬼滅の刃とかもあるんだね、すごいね、
そう、子供のための
いろいろ種類出してるね、
いや
ー面白い、モーニング娘ドンジャラとかもあったみたいだよ、やば、面白すぎる、
なんか もっともっともやっぱ本当の麻雀難しいよね、
うーんと思う、なんかその全然その難しさにはまるまでにはまだ行ってなくて、ルールを覚えてる途中なんだけど、もう1年後は絶対に
勝つ。いやなんかうち変にさ麻雀漫画を親が持ってたから昔から見てたんだけど、
うん、
だから麻雀って怖えなとか、
うんうん、
麻雀奥深、これはハマっちゃいけない沼だみたいなのがずっとあってやったことないな、
うん、逆にね、うん、ハマりそう、はい、
年末年始の話もっとどんな感じでしたか？
そうですね、あ、そう、夫のお母さんのご実家、
うん、
夫の母方のおじいちゃんとおばあちゃんに会いに行こうと思ってたんだけど、ちょうど雪が降っちゃって大阪あたりに、目的地が大阪だったんだけど、そう、それで急遽あの予定を変更して富士山の近くの犬と泊まれるホテルに一泊だけを猛ダッシュで行って温泉使ってマッサージしてもらって美味しいご飯食べてちょっと買い物して近くのモールで買い物して帰ってくるみたいなのをしてダラダラ過ごしましたね。
え、めっちゃいいじゃん。え、麻雀もしてだと？
そうだね、その後にあ、旦那の実家に行って、旦那の実家はね、そう遠くないんですよ、横浜だから。
あ、リサキャンの実家には行ってないんだ。
あ、私の実家にも行った。
あ、
そうね、実家回りした感じだね。もう何もできない嫁だから、普通にお酒飲んでおせち食べてお雑煮食べてお昼寝して起きてまたお酒飲んで
いいな、
麻雀してスイッチでみんなで遊んで寝て起きて酒飲んでありがとうございましたって帰るっていう何にも何一つ手伝いをしない正月を過ごした。いい。で、まあ実家もね全部用意してくれてるから、もう久しぶりに家族全員集まってやいのやいの行って帰ってきたって感じで、
コンパクトな家
でした。そうだよね、帰れないからね。
そう、うちもちょっと帰ったかったんだけど帰れなくて、でおせち食べたく、もうやっぱみんなのインスタとか見てると、うん、おせちの量写真とか、なんか年末ってみんな美味しい特別なもの食べるじゃん、特腰うどんもだけど、まあ、それこそおせちとか、うん、なんか美味しいもの食べるじゃん、もう、
うん、
で、あ、うちはそう、あのロードトリップに行ってて、南部の方に行ってたんだけど、うん、南部はマジでその食べ物の種類が、その外国の種類がなくてさ、
あ、
でクリスマスはお店も開いてないし、
うん、
でもおせち食べたくてちょっと狂って おせちのお店探してたんだけどおせち高い、4万ぐらいすんのねやばくない？
やばい。え、それロードトリップは何日間行ってたの？
あと結局11日間ぐらい行ってて、
11日、へえ、
23日、そうそう、計5000キロ、
うんうん、
で日本あの縦断 ていうんだっけ、まっすぐ行くと3000キロぐらいだから、うん、日本ぐるっと一周したぐらいかなって言ってました。
そんなに行ったのか、すごいね。
結構行ったんだよね。まあ2人で運転しつつ、
でもホテルとかは、
あ、ホテルもね、その日その日でやばい。その日まず朝起きて探すことは、次の明日どこ行くか、今日どこまで行ってどのホテル取るかみたいなことをやってて、で
面白、大冒険、
大冒険。そうだね、初めてあんなに運転したかもしれないけど、アメリカの道すごい走りやすくて、高速が結構車線もあるし、でなんか自動運転付きなんだよね、なんていうの、うちの車がその、結構ある速度をずっと保ちながら運転、だからそんなに苦じゃない。
へえ。
ブレーキペダルを踏むだけのお仕事みたいな、あとハンドルを
持ってるみたいな感じか。
そう、
念のため。
でそう、これ言いたかったの、クリスマスの日にどこのお店もやってなくて、もうホールフーズとかもやってないから、もう何も手に入らなくて、けどお腹空いたねみたいな、何か食べたいねみたいに言って探したところが、ワッフルハウスっていうところがすごいやってたのね。知ってる、聞いたことある、アメリカのワッフル。
知らない。
で調べてみたら、アメリカの吉野家っていう記事が出てきて何を言ってるんだと。
安心感あるけど、
何を言ってるんだと吉野家は吉野家じゃんみたいな。で、ワッフルハウスじゃあ行ってみるか、めちゃめちゃ店舗あるのワッフルハウスだけ。
へえ。
で行ってみたら、中の店内が吉野家なの。あのカウンターがあってさ、
そういうこと？
そう、この字みたいなカウンターがあって、そこにもう、目の前にその作ってる調理場があって、そこにドンって置かれる、でそのこの字型みたいなカウンターの端っこにレジがあって、でそこでお会計をするみたいな。で、あ、これ吉野家じゃんって話でした
それ本当に中身が吉野家って意味だったんだね。
そうそう、中身というか店内が吉野家って意味だった
ん
だ。で出てくるものはもうね、ワッフルか、なんかまあサンドイッチか、なんかハッシュドブラウンって言って、ポテトを刻んだやつの上になんか山盛りチーズと卵と肉乗ってる、もうカロリーのバケモンみたいなやつ、まあ、カロリーだけはもうバケモノ級みたいな、まあけど吉野家も高いかみたいな感じが出てくる、ところで、そこでその食べたんだけど、めっちゃそれが本当に吉野家で、しかも休日もやっててめっちゃびっくりしたっていう、
そういうコンセプトのお店なのかな、いつでもやってるよみたいな。
あ、多分そう、ワッフルハウスは多分そんな感じだと思う、いつでもやってるよみたいな。だって、アメリカのクリスマスってマジで何もやってなかったんだけど、そこだけやってた。
あ、なんかなんだっけ、なんかネットの記事でさ、クリスマスはなんかみんな閉まっちゃうけど、中華料理屋だけ空いてるからみんなそこに行くみたいな記事見た。
あー、ちなみにうちもやったわそれ。もう日本食っぽいすぎてけどね、本当にそれは確かに、ごめん、ワッフルハウスと、なぜか中華料理屋だけやってるんだよね。ウーバーイーツとか見ても、もうほぼほぼやってないんだけど、なぜか中華料理屋だけやってんの、
よかった、
ありがとうと思いながら、
ご飯粒が食べられるみたいな。
あ、そう、めちゃめちゃ上がってるけど、なんか油でコーティングされたご飯粒がなら食べれる
そうなんだ。じゃあもうクリスマス期間はそれで過ごして。
そうで、
三が日みたいな感じだよね、クリスマスが多分日
本。あ、そうそう、まさに逆に。だから1月2日とかぐらいから働き始める人は働き始めるよ、こっちは。全然その1月に三が日みたいなのはなくて。そうだね。あ、けど年末年始をさ、フロリダでのディズニーランドで迎えたんだけど、
あ、見たなんかストーリーね、すごかったね。
いや、すごい、ディズニーランドってうちの中では夢の国みたいな、可愛いお子供のための国って感じなのに、夜はもう全然ディズニーに関係のないポップミュージックがクラブのようにでかい、音楽でかかり続けて、でビーム、紫色みたいなビームがすごい至る所に走っていて、でなんならシンデレラ城の目の前に DJ ブースが出てて、4人ぐらいの DJ が交代しながら「へえ!」みたいな、もう「ここどこ?」みたいな
クラブみたいな。
いや、マジでっかいクラブみたいな
それ独特だわ。
いや、 なんかディズニーランドって世界観壊しちゃダメみたいなのってなんか勝手に思い込んでたな、何でもありだなって思った。
日本のディズニーランドってなんかそんなやってんのかな、パーティーっぽいのかな、
やってても多分ディズニー、あ、和服、あ、確かに和服ディズニーあるよね、
あるよね、なんかミッキーとかミニーとか見た気がする。そうなんだ。
そもそもそんなにキャラクターグリーディングというかキャラクターがどころでも歩いてるわけでもない、なんか普通の遊園地って感じ、
でもフロリダ、そっか、ディズニーワールドじゃなくてフロリダだもんね、あのなんかオレンジの皮むいたやつみたいなのがあるところ。
フロリダ？フロリダはね、オレンジの皮むいたみたいなやつがマークではあるけど、ディズニーはディズニーワールドだね。ごめん、ディズニーワールド。
あ、そうなんだ。ディズニーワールドなんだ。
ディズニーの、その、なんていうんだっけ、テーマパーク自体は4つ？ディズニー、マジックキングダム、ハリウッド、スタジオ、エプコット、アニマルキングダム、1つ動物園か。うん、あ、で、あと2つ、あの、
うん、
プール。があるの、
あ
ー、テーマパークが、はいは
い、それ合わせて
ディズニーワールド、ワールド
の一つに行ったんだ。
そうそうそう、一番ザ・ディズニー、シンデレラ城があるザ・ディズニーみたいなところに行ってきた、大晦日。
すごいね、すごい楽しそうっていうか、なんかすごかった、なんかその動画がみんなイエーイみたいな感じで。
あ、そうそうそう、あとね、面白かったのが、なぜかみんなハッピーニューイヤーってなんかカウントダウンがあってやるじゃん、
うん、
めっちゃみんなキスしだすの
どうして？
え、
あ、恋人と？
うん、そうそうそうそうそう、とか、あの夫婦の方とかでも、あ、そういう瞬間なんだと思って日本ではなんかずっと行くとスクルートしみながらゴーンって聞いて、
う
ん、明けましておめでとうございますとか言ってたけど、
そうだね、そうだね、
あ、みんなああキスするんだみたいな感じだった
面白いね。でもうちらクリスマスになった瞬間キスとかしないもんね。
しないね、
なんか独特だね、なんか
確かに
面白いね
すごい面白かった
です、ね、すごい光景だね、周りの人が一斉にキスしだすの。
そうそうそうそう、ええみたいな
うちらもやった方がいいのかなみたいなな
るなる、
ハグだけしとこうみたいな、ね、
なりそう。なんか面白かった、そう、ジュエの鐘とかじゃないじゃんし、
うんうんうん、パーンみたいな。
そう、あとね、面白いのがうちらってクリスマス、日本って終わったらクリスマスのやつそそくさと片付けて元旦の準備というか、
うん、
の飾り付けとかにするじゃん、締め縄とか。こっちはね、もう1月、うん、てかそのディズニーでやってたものも全部クリスマスのパレードとクリスマスのショーなのよね。クリスマスがその続くんだよね、ハッピーニューイヤーで。そうそうそうそ
う、
っていうのもなんか面白かった。
まあ1週間、ちょうど1週間くらいだからかな、
もうめんどくさいのかな、
うんいいね、面白いね。
いやー、そう、大晦日もだからみんながおせち年越しそば食べてる頃、
うん、
バッファローチキンとコカ・コーラとハンバーガーしかディズニーにはなかったから
食べてた、
食べて
ました。アメリカンだな。
そう
そっか、こんな感じか。
そんな感じです。あとはね、あ、けどケネディ宇宙センターとかも行って。
おお、いいね。
え、めっちゃよかった。やっぱね、うち、なんか変な言い方だけど、うちらもう月に行くのって割と普通というか、月って行けるもんだと思ってるじゃん。
うん、
けどそのケネディ宇宙センターのところのムービーとかは全部月に行けないと思ってた頃の話だから。
あ、
月に私たちは行くぞみたいな。でも行けないと思ってた挑戦に何度何度失敗して、なんか事故があっても行くみたいな話がすごいかっこよかったです。
へえ。いいね。いろんなとこ行ったね。
いろんなとこ行きました
そっか。いや、月ね、月誰か行ったみたいだけどね。
天井さんだっけ、あれ行ってないっけ、うん、月まで行った。
あ、行ってたよ、行ってたよ。
宇宙、あ、そうなんだ、宇宙までじゃないんだ。
あ、そうか、月じゃないわ。多分宇宙だ。宇宙ステーションだ。
ね、宇宙行きたい。
行きたいって思った？
え、宇宙はね、ずっと行きたい。死ぬまでには一回行く。
あ、
行く。
そうなの？行くの？行って何するの？
地球は青かったっていう。なんで笑ってる？聞いたいじゃん。
え、なんか独特の自分の名言じゃないんだみたいな。
聞いたことあるやつ。真似
したいみたいな。そうそうそうそう。
行ってみたくて行ってみたいよね。
うんうんうん。私行ったら何するかな。回転、前転とかしてみたいな。
ああ、無重力で。
うん。あとなんかあの液体を口でパクって飲むやつやりたい。なんか。浮いてるやつ
ね、あれうまいのかな、どんな、うん、
はい
はい、すごいよく、あ、めっちゃまた年末の年末年始の話もしていい、
うん、
ニューオリンズってとこに行ったんだけど、
うん、
そう、ジャズが有名なところで、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
すごいジャズも良かったんだよね、あとお酒とジャズとか。
それは聞きに行ったの？
あ、そうそうそう、ジャズ、あの、わざわざ、なんか、プリザベーションホールっていうすごい有名なホールがあって、なんか、そこで、もう、すごい活躍してきた人とか、なんか、ジャズで命、ずっとご飯食べてきて有名な人とかが弾くようなところがあって、
うん、
そこで聞いてきたんだけど、やっぱすげえ、やっぱなんか、超いけるって言い方なのかもわかんないけど、もうそれで生きてきて、そのジャズが本当に好きで楽しんでる人の音楽ってすごいかっこいいし、よかった。
うーん、どれくらいの広さなの？
プリザベーションホールめっちゃ狭い。
あ、そうなんだ。じゃあ結構間近で見られた。
あ、そう、めっちゃ見れるし、写真撮影もダメで、もう本当に音楽聞くだけでも、ドリンク持ち込みもダメだし、でもコロナの証明書、ワクチン証明書絶対全員見せないと入れないし、マスクもしなきゃいけないみたいな感じで、もうただただ音楽を聞くっていう感じだ
った、うん、ジャズ全然わからないけど、もう生演奏を目の前で聞いたらすごそう。
そう、うちもそんなに詳しくないけど、すごいグッときた。
いいな、なんかプロの演奏を聞いて。
おせち食べれないけどねだけど途中やっぱね、食、うち食に結構やっぱり思いが強いから、おせちのみんなのインスタのストーリー見て発狂してたもんで、なんかさ、わざわざあのそのフロリダのスーパーで寿司探すんだけどさ、なんかちょっと違うのよね。
まあ同じ味はないよね。
うん、なんか上によくわかんないマヨネーズかかっ、なんて言うんだろう、
はいはい、
スパイシーツナロールとかだから、
はいはいはい、なんか違うみたいな、こういうジャンクなのじゃないみたいな。
そうそうそう、スパイシーじゃなくていいしみたいな
でもなりそうなるよね。なんか一定の期間すごく日本食が恋しくなるのが昔あった、その留学中に。
あー、わかる。なんか
どうしてもあれが食べたいみたいな、どうしてもあの日本の味が食べたいみたいな。だから鍋の元をあの大事に取ってたやつを使って、もう超豪勢な海鮮の鍋を作って食べたね、その時は。
あの、全く同じことを帰ってきてから速攻やりました全く同じこと、超大事に取っておいて鍋の元を一つい
やー、やるよね。
やるよね。
やるよね。染み渡るよね、あれね。
いや、マジで。ああ、私の胃はやっぱり日本を求めているってなった。
で、その話を聞いて、私はリホヤンにしそわかめを。
いや、
速攻送ったという。
ありがとう。
ねえ、すぐ届くといいけど。
本当に、こっち来ると、賞味期限、日本のものは賞味期限プラス1年いっても大丈夫みたいな、謎のみんな共通価値観を持っててさ。
1年経ったら味変わると思うけどな。
けどじゃないとそんなね、大事に使っていかないとさ、いけないから
ね。気軽に買える値段じゃないもんね、きっと。
気軽に買える値段じゃないのよ。
うん。いやー、そっかそっか。でも旅行はできたと。
そうだね。
うんうん。私は旅行はできなかったけど、普通のお正月を大満喫。
それいいよ
寝て食って寝て飲んで、あ、楽しかった。
いいよ
おせちね。いや、でも本当はね、 旅行行きたかったな。なんか香箱ガニってさ、リホヤンがさ前教えてくれたじゃん。
うんうんうんうん。
香箱ガニが食べられるプランを予約してたんだけど。
お
お。日本海側の。いやーそれ行きたかったな。
ぜひ。いやー香箱はね、しかも多分、まあ、今でも食べれるのかな。結構カニの旬がさ、
うん、
あの日本っていうか石川県、多分12月いっぱいぐらいまでしか取っちゃダメなんじゃなかったっけ、今漁の。
そうそうそうそう、多分。だからもうまた今年の終わり頑張るしかないね。
いや香箱を思い出しちゃった、めっちゃ食べたい。
ごめん。いやー美味しいだろうね。
美味しいよ、大好き。
美味しいだろうね。はい
はい。
え、じゃあもうお仕事はスタートしてる感じ？
あ、そうだね、うんうん、もうアメリカはのコロナなんかニューヨークとかやばいからほぼほぼ家から出ずやってます。
そうですね、急にね、東京も今日急にボーンと増えて。
あ、そうなんだ。
うん、そうなんですよ。
あ、ブースター3回目受けないとな。
そうですね、もう受けられる感じなの、ニューヨークは。
そう、あの予約が結構いっぱいだから予約が取れればって感じだね。
そっかそっか。でもやっぱ早いね。私も外出しようとしてたけどキャンセルするわ、しばらくは。
いやもうこれさ、やっぱりこの正月でやっぱりいろんなもの食べ過ぎちゃって、運動したいんだけど、うん、ジムに行けなくてさ、それこそ。
ああ、そっかそっか。
家での運動を大募集してる。
ああ、リングフィット。
あ、リングフィット？
うん。
あ、確かに。
やりなよ。
やろう。
あスイッチ持ってる？
持ってるし、リングフィットをわざわざ、あの、うん、アメリカに持ってきたわ。
あ、やろうよ。
眠ってるけど、やろう。
私さっき、あの、リホヤンが5分待ってって言ってた時やってたよ。
あ、
3分だけ。
めっちゃいい。
そう、あとセメントも食べてるから私。
ねえ、あの急に沼の仲間になって。
ダイエット食。そう、ダイエット食のあの和風沼？
和風沼。
和風沼。
白だしだけだよね確か。
そう、白だし、レタス、キノコ、ブロッコリー、白だしかな？
そうよね。
あ、あと玉ねぎも入れるかな。
ああ確かに。ちなみに炊
飯する、
うん。レタスをね白菜とかに変えてもうまいよ。
あ、そうなの。あの、まあ、栄養素的には大丈夫なの？
レタス、うん、全然大丈夫だと思う。
あ、そうなんだ。
まあ、野菜はどれだけ入れてもいいって、なんか違う動画で言ってたから、何入れてもいいって言ってたから。
あ、そうなんだね。
多分大事な要素は、多分玉ねぎと白だしと、
うん、あ、あと鶏肉、
ね。鶏。ジャンピラフ。うちももちろんジャンピラフってやつを。
ジャンピラフ。
そう、ジャンピラフ結構うち一番よく食べてて、パプリカと玉ねぎと、人参なんだけど。
はあ。え、トマト風味とかじゃないの？
ああ、トマト風味はマグマだね。
あ、マグマ
って、ね、名前が。
そう。沼という。
食事があってよ。なんかたまに話してるよね、沼、多分。
あ、そうだね。このポッドキャストを聞いてくれてたら、多分沼の話は聞いてると思うね。
それで言えばさ、沼用にわざわざインスタントポット買ったんだけど。
インスタントポットって、
ああ、なんていうんだろう、電気調理器。
ああ、はいはい。
ずっと炊飯器でやってたんだけどさ、
うん、
うちわざわざなんていうんだろう、あの、いい炊飯器買ったんだよね、なんていうの、もちもちとか炊き方選べたり、はい、なのに毎回それで沼やってたから、なんか変な音するようになっちゃって、うん、炊飯器から。
ああ。
多分水分量全然見合わないものをずっと、
そっか、
保温し続けてた
から。うんうん、
でわざわざ炊飯器もアメリカに持ってきて、これ失ったらうちらの生活の基盤が成り立たなくなっちゃうから
、うん、
わざわざ買った。
あ、そうなんだ。それでもう作ってる感じ。
沼専用
調理器具
を買いました。
作り方は一緒。1時間ぐらい
煮込むだけ、
調理してみたいな。へえ。でもやっぱね、なんかお通じがね一気に良くなった。
いや、すごいよね沼。
うん、これが言ってたあれかと思って。あとなんかメニュー考えなくていいからすごい楽で。
わかる。
そう。あ、じゃあ夜ご飯、朝ご飯セメント、昼ご飯セメントと、あのプレクックミールっていうか、違うな。あの、宅食みたいなナッシュ。 のおかずとセメント、
うん
うん、夜ご飯もまあセメントとなんか汁作るかみたいな。
あ、全く一緒。うちももう決めたから、逆になんて言うんだろう、その土日とかに美味しい外食とかなんか作ったりお酒飲んだりするし、うんうんうん、それ以外はもう沼関連のもので、うん、あの調整って決めてるから平日を。
うんうんうん、あ、楽だよね、すごく。
めっちゃ楽、汁物しか考えなくていい。
そうそう、今日何食べようとかないから、なんか精神的にも楽ちんだなって、決めることが少なくなったからいいなと思って。
まあ秋だけだね、なんかレパートリー増やしたり、
うんうんうん、
それぐらいかな。あとね、シンプルにちゃんとそれで痩せてくから体とか健康になるからおすすめですね、沼は。
そこはまだ体験してないからちょっとこれから見てみます。
あと見た目だけ最悪なんで、一回あそのパあ夫に持たせてあの会社に行ってもらったんだけど、さすがにあのデスクで食べれなかったって言ってた。なんかドロドロしたもん食ってる。
お弁当にしてるんだ。
に持ってってみたんだよね、もうめんどくさいから。作ってた日あったんだけど、今日沼でいいんじゃないって話になって、うん、じゃ沼持ってくわみたいな、タッパになんか透明なタッパに沼だけ入れたやつも持たせてみたんだけど、
なんかちょっとネズミ色になるもんね。
そう、
全体的に、ね、
しかもなんかドロドロしてるし、まあ、なんか、ね、もう海外の人、周りが海外の人だったら、あ、ジャパニーズなんかのものなのかなって思われるかもしれないけど、うん、一緒に働いてる日本人からもうマジ何それみたいになりそうで、デスクで食べれなかったとのことでした。
面白い。堂々とね進めてくれたら ね, ね、いいけどね。美味しいし、本当に
美味しいんだよね、雑炊って感じ、うん、
雑炊、雑炊、雑炊、体にいい雑炊って感じです。
でもめっちゃ沼の話で一生できちゃう。
ちょっと飽きたらあのリホヤンがやってるってやつにするわ。じゃん、
ジャンピラフ、
ジャンピラフにするわ。
私がノートに沼アレンジのノート書いたので、ぜひ見てください。
あ、そうなんですね。ちょっとじゃあリンク貼っとこう、それ。はい、こんぐらい、
うん、
年末年始。じゃあ次の話題。そう、ツイッターでエンジニア転職活動中で、学習中や新人エンジニアの頃の自分に伝えたいことや、当時やっておけばよかったことのお話が聞きたいですとのことでしたが、リホヤン、なんかあります？
そうですね、これはやっぱり環境構築に時間がかかっても気にするな。
です、ね、それはそうだわ。
なんか新しい現場でも、まあ、うちはフリーランスだから割とその頻度が高めだけど、もう慣れたけど、うん、最初の環境構築はもう絶対につまずく。なんでかっていうと、みんな環境構築した状態でどんどん進んでいくから、新しくちょっと変わっててもそれをドキュメントに記載し忘れるし、
うん、
気づかないんだよね、そのエラーが起きることを。
そうだね、
だからもうドキュメント整備しとけよではなくて、もうそれが新人というか新しく入ってきた人が、あ、動かない、エラー出たみたいなことを誰かに聞いて解決して、ドキュメントを更新していくっていうのが最初の仕事だなって。
それをもう、
ね、
もうそれめっちゃさ、もともとその開発してた人たちからしてもありがたいじゃん。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
気づけないからさ、
最初にコードでね、早くコード書いて、うんうん、成果出さなきゃじゃなくて、ドキュメント整備していただいてありがたいって感じだよね。
うん、本当にその最初に入った人、入って最初の方じゃないと確認できないことだし、
そう、
なんか本当にメンテされないままだと本当にメンテされなくて、なんか変な、なんかもう使ってない機能とかが記載されてたりして、それで混乱を招いて、またそれがまた別の問題になっちゃったりするから、ここは動きません、どうしたらいいですかって聞いて書き直してくれたらめっちゃありがたいよね。
そう、本当にその通りだと思ってて、なんかけどやっぱ分かんないとさ、動かないのなんで悪いんだろう、うん、自分でいろいろやってみようとかガチャガチャやるけど、もう実はその機能使ってませんでしたもあるし、これは聞かないと分かんないとこでしたってところがいっぱいあるから、環境構築は割と速攻聞いて、なんかもう他方がなんていうか、もう実はそれ使ってないとかいろいろあるから、
そうだね、
でドキュメントに書くっていうのが大事だな。
確かに動かないとき結構早めに聞いた方がいいよね。悩む必要ゼロ、ね、
マジ環境構築編、環境構築編についてはマジで速攻聞いた方がいいと思う、う
ん、そうだね。なんか独学でやってるのかその教えてもらってるのかちょっと分かんないけど、なんか聞ける環境があったら即聞いた方がいいよね。
それは間違いない、
うん、私も結構聞くの苦手なんだけど、もう最近なんか吹っ切れて全部聞いちゃってるみたいな。もうここがここをこうしたいんですけど分かんないです見てくださいみたいな聞いて、でそれで教えてもらったことをドキュメントにしとくみたいな、
うん、
あとなんか本当に分かんないところは一緒にやってくださいとか、やってるところ見せてくださいって言ってやり方をメモしておいて、それをドキュメントにするとか自分のノートに書いておくとか。
いやそれ
なんかそれをやり続けてきただけって感じ。
本当にそうだなと思ってて、なんて言うんだろう、あのフィールドブートキャンプの中ではこれはもう質問する力をつけるってプラクティスがあるんだけど、
おおすごくいいね。
多分その時に採用する時とかにその後の伸びしろ考えると、その時の持ってる実力ってそんな、例えば新卒とか初めの方って変わんないから、うん、その実力があるかよりかはもう質問する力があるかどうかの方がめっちゃ大事っていう話はしてて、うんうん、でまあ有名なあの聞いた質問は恥ではないし役に立つってやつがあるんだけど、それにほぼほぼまとまってるので、うん、ぜひご一読いただきたいんですけどいやマジで、まあ、わかるよ、
うん、
いろんなパターンある。まずプライドが邪魔する、
うん、
なんか聞いてダメなやつと思えたらどうしようみたいな、
うん、
いやそんなプライド持つんだったらもう聞こうみたいなところにはそれはなるんだけど、とか昔上司になんか質問いつでもしてこいよみたいに言ったのに、質問したらめちゃめちゃいや自分で考えてから言えみたいにキレられる経験があって、もう質問するのがトラウマって人もいるし、
うん、そうね確かに。でもそれはあの受け入れる側の問題だから、
そうそうそう、
あと質問ってなんかえって思った瞬間に言うのがいいよね。
いい、
なんかちょっと考えてるうちになんか今邪魔しちゃ悪いかなとか、なんか後にしようとかっていう考えが浮かんでくるから、その考えが浮かぶ前になんかもう繰り返して聞いちゃうみたいな。例えばそう話してて分かんなかった、え何ですかとか、スラックでこれやってくださいって来た時に、えこれって何です、どういう意味ですかとか、
そうだよね、
聞くのが大事だなって思った。
いやマジ解けるからね、ちょっと考え、あちょっと自分でやってみようで2時間半経ってて、
うん、そう
何も分かんない、何この時間、
分かる分かる、
もうちょっと考えてみようと思ったら半日経ってて、聞けばよかったで落ち込むみたいな。
それ私だ
多分みんな
それ私だ。そうだからもう早めにこう、もうラップのように。
ヘイみたいな、ヘイじゃない。
なんとかって言われたら、なんとか繰り返しちゃうみたいな、分かんなかったら。
そうだね。なんか、あともう一ついいと思うのは、時間15分。15分っていいなと思って、決めとく30分とかでもいいけど。
うんうん。
なんか、読んだ本、一週から始めようかな。悩むと考えるは違ってて、まあ、自分が考えてるならいいんだよ。うんうんうん、けど悩んでるんだったらもう人に聞いた方が速攻早いし、
うんうん、
だから悩んでも答え出ないから、答えが出ないものに対して悩むっていうのはなんかデバッグする力はもうそれで大事だけど、質問する方が悩んでるんだったらいいし、だから時間決めるのはすごいいいなと。
そうだね。そうでも時間決めて私はその時間を過ぎたことに気づかないから、
あ
先に聞く方がいいや
な。あ多分それもそう。
いや本当難しいよねこれ。普通のさ、普通のっていうかその何年経っても多分できない人もいると思う、うん、私もできてないし、だからすごい難しいことだけど、最初からできてたらすごいよね。だから
そうだね、だ本当それこそ今でも難しいし、多分これもスキルだと思うんだよね。やっぱりめっちゃ慣れが必要だよね。
うんうんうんうん、確かに。
ずうずうしく聞く技術と、なんか相手に伝わりやすいように聞く技術と、
うんうんうんうん、
だからもう最初そのスキルを身につけるという気持ちで、
うん、
もう、なんて言うんだろうね、辛くても聞きに行く、嫌でも聞きに行く、
うんうん、
スキルを身につけるぐらいでいかないとダメだなと。
そうだね、なんか簡単なことに聞こえるけど、一番難しいよね。
めっちゃむずい。
うん。ね こんなに難しいことないよ。
いやけど本当にあのなんていうのメンターみたいなことやってて、あの普通に会社で、うん、教育的な、うん、分からないことを分からないですって言ってくれないと私も分からないって時はめっちゃあって、
そうね、
こっちだって、うん、あの困ってることあるとは聞くけど、
うん、
そんなずっと聞いてられないし、
そうだよね、もう毎秒聞くことになっちゃうもんね、なんか
分かんないことある、分かんないことある
分かんないことあったら聞いてねって聞きづらいから、やっぱ反射神経を鍛えた方がいいのかな。
うん、もうなんて言うんだろう、
ね、
でどうしようこれ聞いたらなんか変かもとか、聞くの嫌だなと思う前に分かんないですとか、どういうことですかってね
聞いた方がいいね、確かに。いやー、こんな感じ、うん、質問力だね、瞬発、質問する瞬発力、質問力だね、うん、あと本当書き残すのはやってほしいな。
あー確かに、
ストックするっていうのは。あと何、本当に落ち込まなくていいよとか、
ああそうだね、なんか、うん、絶対もう覚え、一回は Git でやらかすよみんな、最初の方、うん、操作わかんない時に、
う
ん、
そうだね、
よくわかんないコミット積むか、あの、うん、マスターと差分取ってみたら意味不明な差分しか出ないとか、
うん、あるね、うん、ありますね、
うん、
ミスない人はいないね、
いないね。あと なんだっけ、勉強しといたらいいことだっけ。
そうだね、新人の当時やっておけばよかったこととかだって、やっておけばよかったこと、やってよかったこと、やっておけばよかったこと、やっておけばよかったこと、
やっておけば、でウェブに関する知識とか、
うん、
なんかまあ、あ、だあれだね、あの界隈出てきてよくわかんない単語をメモっといて後で必死に調べるとかは結構やってたかも。
やってたやってたやってた、なんか勉強会行って全くわかんないんだけど、
そうそうそうそう、
単語だけ拾って家に帰って上からググる。
そうそうそうそう。
やってた。
エンジニア同士の会話とかでも、ふんふんとか聞いときながら、うん、全然わかんない単語いっぱい出てきたみたいな。そもそもなんか、なんだっけ、なんだっけ、KPI じゃなくて、ユニークユーザー数とか、なんか、うんうん、なんだっけ、DAU とかもなんか、いろんな単語あるじゃん、うん、IT 業界。あとエンジニアもだし。
うん、
だからもう片っ端からメモってたね。
そうだね、私も最近 GA しましたって、この機能は GA しましたって言われて分かんなくて、 GA って何ですかって聞いたんだけど、
え、 GA 何、
ジェネラリーアベイラブルだった。
え、ちょっと待って待って、知らない知らない、
プレビューだった機能が GA しましたっていう、
あ、
なんか一般公開されましたっていう意味だったの、そう、それはもう速攻で聞いちゃった、聞いちゃった。
いや、うちも初めて知った、今勉強になりました
ね。え、あんまその文脈で使い分けると思うんだけど、他にも GA ってありそうだもんね、
うん、Google アナリ
ティクス、 Google アナリティクスとかさ、そうそうそうねえ、なんだろうな、あと新人の頃の自分、あ、でもなんかそのなんていうの、最初にそのメモする習慣とかをつけといたのは本当良かったなと思うから、
うん、
それを続けてほしいかな。
そうだね。
あと、なんだろうな。でもなんかその最初の頃に教えてもらったことをまだできてなかったりする自分がいる時もあるから、なんか結局全部基礎に戻るんだなっていうのをすごい感じた。
うん。
うん、あとなんだろう、ない、お疲れ様って感じ。
そうそう、まあ、最初わかんないことだけで多分精神めっちゃすり減るから、
うん、
ご自愛ください、なんてごゆっくりお休みください、今はもう
そうだね、頑張ってるよみたいな、
うん、
うん、いつかわかるようになるよとかかな、あと今わかんなくても、
うんうんうんうん、
何回も出会うことで分かるようになる概念とかもあるし、ね、最初はオブジェクト思考とか全く分かんなかったけど、 何回も出会っていくうちに分かるようになって、
うん、
いくし、なんかこれが経験かって思うんだけど、なんかそういうこともあるからね。
最初もうまずソースコードいろんなプロジェクト行っても読めないもん、まず今でもだけど、そうだよね、何書いてんだものこう、レビューお願いしますって言っても何書いてるか分かんない、どっから何が始まってるんだいみたいな
そうだよね。あ、そうだよね。一番転職とかして最初にやるのってそれだもんね、なんかコードを読む。
あ、そうそう、だからどっから何が始まっていて何が起きて、ね、古いクー出せって言われてもレビューしろって言われても合ってるのかも分かんないよみたいなのはなるから、うんうんうん、まあみんななるから、
うんうん、
一個一個諦めずにあの辿っていくんだっていうことは確かに言いたいね。
そうだね。あとなんだろう、私写経とかしてたかも、初めてのプロジェクトとか、うん、でそうしないとなんか頭の中に入んなくて、ソースコードって読み上げられないじゃん、うん、
確かに
本だったら読み上げると思うんだけど、読み上げる代わりに写経してたみたいな。
あ、いいね。
そうそう、え、このこのなんだろう、メソッド出てきた、これはどこにあるんだって探して、
そうそうそうそうそう、
やったりしてたな、わかんないところは。
やっぱり書いたり、そう、そのソースコードをたどって なんとかその自分の中にマップじゃないけど、
うん、
構成というか理解できるようにソースコードを読むのは大事だね。
そうだね。あ、なんか逆に最近ずっと同じプロジェクトをやってたからそういう力が衰えてる気がするわ今。
あ、
新しいソースコードを読む力が。
けど
衰えているか、うん、
わかる。なんか数年やってるとなんかここにこれがあるからこの修正やってくださいって言われても大体勘のところがつくんだけど、うんうん、新しいことやるとマジでわかんなくなるのは今でもあるね。
うん、絶対そうだよね。
うん、
うん、
まあけど
かな、うん、
何でもかんでも聞く力だな、やっぱ最初。
そうだね、一番はね、一番簡単そうに見えて一番難しい。
うん、
質問頑張ってください。
頑張ってください。もう決めたらいいと思う、絶対1日1質問するとかもうしなきゃいけないんだからみたいな。
そうだね。まあ質問できてるんだったらもうすごい素晴らしいって
もう
感じですね。
その調子でって感じ
ですね。その調子でって感じですねありがとうございます、コメント。
ありがとうございます。
前回3周年だったって言ったからみんながコメントくれて本当に嬉しかった。
いや、びっくりした、3周年だもんね。
ねえ、4年目ですよ。
いや、今年も波乱万丈な1年にしたいですね
したいんだね。
え、いいじゃん
いろいろやりたいのね。私なんだろう、なんか年が変わっても毎日の行動を変えなかったら何も意味ないなっていうのにやっと気づいたから、
お
う、ちょっとずつ毎日を改善していきたいです。
お、いいね。何やるの？
え、健康になるように、
お水
を飲むとか、
お
セメント食べるとか
いいですね
あとね、やっぱなんかアウトプットが全然してなくて去年、
うん、
人と話すこともすごく少なかったし、
うん、
なんか一人と家族と話すだけだったから、なんかみんなと喋ったりなんかしたいなって思いました。
わかるわ、マジで生身の人と日本語喋った回数って多分めっちゃ少ないと思う。
うんうんうん、そうだよね。めちゃくちゃ良かったもん、やっぱり友達と吉祥寺って買い物するのとか。
やばい、
すっごいリフレッシュになったし、まあ、ちょっとまたコロナのいろいろであるかもしれないんだけど、
ね、
できるだけ会いたいなと思いました。
いいな、うちも帰ろう、落ち着いたら日本に一回戻ろうと思ってるので。
あ、そうなんだね、
うん、
ではニューヨークも楽しんでください。日本食がね、今ね日本食の気持ちが高まってるからね。
そう、
もうね、辛いね
なんかないなら作れアメリカみたいな感じなんで、なんかいろんなものを作るのも楽しいけどね。
うんうんうん、その醤油とか。
うん、もう私、
うん、ぜひ醤油の記事を書いてください。
確かに醤油、そうだね、醤油の、あといろんな料理試すのにハマってて、エチオピア料理とかそれの記事を書きたいな。ニューヨークいっぱいあるんだよね、ウクライナ料理とか、
へえ、
ジョージア料理とか。
読みたい。
書きます。
お、やった。おすすめレストランマップとか。
あ、あるよ。いや、美味しいよ、他の国の料理も。
食が楽しめるのはいいね。
うん、それは本当にそう。いろんな国の料理、かつあとフュージョン、なんかあの例えば日本人の人とブラジル人の人が結婚して夫婦で出した料理屋さんが、うん、ブラジルに日本食フュージョンレストランとかなのね。
うんうん、
ブラジル×日本みたいな感じなの。めっちゃ面白い。
おいしいの。
どう、おいしい、おいしい、めっちゃおいしいよ。
なんかコンセプトが、そういうコンセプトのレストランが多いの？
あ、フュージョンはめっちゃ多い。なんか、
うーん、
やっぱ自分のとこと掛け合わせる。結構日本かとチャイニーズ、なんかアジアンフュージョンとか、ジャパニーズアジアンフュージョンとか、なんか全部融合してるみたいなのもあるね。日本っぽいけど中華だなとか。
おもろ。
なんかね、
アメリカって感じ。
あ、そうそうそう、結構お酒のおつまみなんだけど、アイスクリームの上にイクラ乗ってるみたいなのがあったりとか。もう何を言ってるんだみたいな、まず甘くない。
どんなアイスに乗ってんの。
そう、
面白い
とか。なんか日本の食べ物の名前なんだったかな、ラーメン、
うん、
待って、カクテルで日本の名前のついたカクテルがあって、
うん、
けど飲み物なんだけどちゃんとその の、うん、あの日本食の味がするとか。もう言ってることが意味わかんないと思うんだけど、
日本食っぽい味のカクテルってこと。
あ、そうそうそう、名前がね、
だしとか入ってんのかな。
あ、そうそう、しそとかも入ってるし、だしとか、あといろいろ、なんだっけ、ごまとかわかめ。あ、そう、これだ、わかめ。
わかめカクテルに、
うん、わかめ。
どんな味、
ね、っていうのもあったりとか、面白いよ。で、なんか、あの、面白いのが、これ、日本のカクテルですが、言って、バターレーズンサンドっていうカクテルだったんだけど、
はいはい。
あるじゃん、六花亭の北海道とかの。
はいはいはい。
まず、バターレーズンサンドって、日本のものなんだってところと、うん、
確かに外国のものだと思ってた。
そうそうそうそうそうそう。で、This is Japanese famous sweets みたいな。まあ間違ってはないけど。
Japanese famous sweets だったんだあれ。
そうなの。そうなの。
へえ。なんか逆に、なんだろう、知らなかったことを知られるね。
あ、そうそうそう。しかもそれカクテルとして出るんだけど、もう何が何だか逆輸入なのか、もう私たちは向こうのものだと思ってましたが、みたいな感じで面白い。
面白いね。勘違いずっとしてたってことだよね、うちは。
そうそうそうそう。
そうなんや。面白い。楽しい。
いや、そういうのがあるので、そういうのはまた、うん、面白い発見だね。
うん。じゃあ、私はちょっと地元をもっと開拓していこうかな、
うん、
お店とかね、
うん、
うん、近場から。
いいなあ、発狂しちゃいそうだな、うん、そういうノート見ると
ちょっとね、住んでるところが分かっちゃうからあれだけど。
確かに
ね、がどうにかして確かにアウトプットしていきたいね。
ね、うん、
頑張る。
今年は確かにうちもアウトプットしていこう。
うん、
こんな感じかね。
うん、新年一発目、
はい、
ありがとうございました
ありがとうございました。今年も
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いい年になりますように。
いや、いい年にしよう。
そうだね、違うね、もう他人に委ねずにいい年にします、う
ん、します
それいい、そうだわ。 他人に委ねちゃダメだね。
そう、自分の自信よ。しよう。うん、しよう。
します。はい。はい、おしまい。
はーい。
はい。